今日はですね、竜巻についてです。
また電球そうだからガラッと
変わりましたけども、
変わりましたね。竜巻、
はい、竜巻っていうのはどんな時に発生するのかっていうのを教えていただきたいです、で、まあ、ここの関西圏でも竜巻注意報が出ているのをテレビで見てるんですけど、実際に私自身経験したことがなくって、まあ、都市部とかでは発生しにくいのかなという印象がありましたので、竜巻がどういうふうに発生するのか教えてください、
なるほど。竜巻、まずじゃあその竜巻の仕組み、
はい、
なのどういう原因でできるのか、ということからお話しましょうか。
お願いします。
あの竜巻ってあの空気の渦巻きですよね、よくあのニュースとか動画で 見た方も多いと思いますが、空気の渦巻き、あのこの空気の渦巻きはね、どういう時にできるかというと、上空にかなりこう発達した雨雲または雷雲がある時です。
はい、
あの専門的な言葉では積乱雲というね、あの夏場だったら入道雲、あれ積乱雲なんですけども、そういうものから竜巻というのは発生します。だから結構あの強い雨を伴ったり雷を伴ったりするわけですね。で、あの非常にその台風も渦巻きじゃないですか。
あ、そうですね、
台風の渦巻きに比べて非常に局地的、狭い範囲で起きるものなので、なかなかね、予測どこで何月何日何時何分頃にどこでできるという予測は非常に難しいですね。でも ある程度この地域で起きる可能性高いですよという情報は発表されます。で、さっき岩本ちゃん竜巻注意報って言って言いましたが、正式には竜巻注意情報、
注意情報なんですね。
微妙に注意報とは言わなくて注意情報なんですね。でこれが出たら、即もう避難などの行動をしなければいけない状況になってますよと。
そうなんですね。あんまりこう起こらないので、身近では。
そうですよね。さっきもね、都市部ではちょっと発生しにくいんじゃないかと、この竜巻のできやすい場所というのがね、基本的には考え方としてありまして、広い土地、平原、平野、それから海、海上ですね。ここで竜巻っていうのは発生しやすいというふうに言われています。日本でもね、都市部はまだまだ少ないのかもしれませんけども、最近になってその竜巻が発生しましたというニュースであったりね、よく耳にしたり目にしたりすると思うんですけど、多いですよね。少し前まではそのアメリカとかね、アメリカの大平原で起きました、すごい被害出ましたという海外ニュースとして、よくね、そういう情報を得てると思うんですが、最近日本でも竜巻として認定されるそういう、突風ですよね。竜巻、
屋根が飛んだりとか車が飛んだりとか、怪我された方もいらっしゃったりとか。
都市部で起きないかというと、必ずしもそういうわけではありません。今言いましたように、広い土地、それから海の上で発生しやすいんですけれども、でもね、例えば大阪だって、大阪平野という平野があったり、それから神戸に住んでいる方だってすぐそこは海ですからね。で、海で発生したものが、何らかの拍子に陸上に上がっていく、上陸していくっていうの可能性は十分にあるので、都市部だろうが自然の多い場所だろうが、竜巻はどこで発生してもおかしくないです。
そうなんですね。でもなんか今まで生きてきて、大雨とか雷とかであった時で、竜巻っていうのが本当に起こらなかったので、どこでも起こると。
それはですから、竜巻という現象自体が局地的、非常に狭い範囲のものなので、ほとんどの方は体験されてないって、逆にそういう言い方をした方が正しいのかもしれないですね。でも一旦竜巻に、襲われてしまうと、これはすごい被害になる、そういう被害につながる可能性は十分にあるということですね。
もし竜巻が発生したとか、注意情報が発令された時っていうのは、どういう行動を取るのが一番いいんですか？
まずですね、テレビまたラジオなどね、見たり聞いたりしている時に、竜巻注意情報発表になりました、自分の住んでる場所で、となったらですね、まず繰り返しますけども、行動を取ってください。避難行動を取ってください。もう近く竜巻ありますよと。で、少し余裕があってね、その皆さんがいる場所から外を確認できるんであれば、外をとりあえず見てください。で、もし竜巻かなというその渦巻き、それこそ竜のような、あるじゃないですか、 あれが見ることができたら、これはもう一目散に逃げなければいけないです、うん、その竜巻がどっちに動いてるかを確認する前にとりあえず避難してください。
逃げる、
うん、で避難の仕方なんですけれども、はい、家にいらっしゃった場合はなるべく窓から離れる、
あ、
うん、マンション一戸建て全く一緒です、うん、なるべく自分の家の中の方、外から一番遠いところに身を寄せると、
はい、うん
うん、でもし余裕があればその途中でもちろん窓を閉めることと、夏場でしたらね、窓を閉めることと、あとカーテンを引いてください。
カーテンですか？
うん、そうしないともし竜巻直撃受けたらね、窓ガラスなんて簡単に割れる可能性があります。そうした時はそのガラスが部屋の中に入ってくる場合がありますので、ね、カーテンを引いてください、
はい、
そして、なるべく建物の中奥の方で避難すると。できれば、まあ、ラジオとかでね、まあ、注意情報も解除になったとか、
はい、
もう出なくなりましたとか、うん、また新たに出ましたとかね、そういう情報を得られる体制を取るのが、まあ、一番いいのかな。うん、今はそのスマホとかでね、スマホのアプリとかでそういう竜巻情報も入るようになってる、うん、そういうアプリがありますからね、そういうのを利用するっていうのもいい方法なのかもしれないですね。
あ、なるほど、うん、竜巻って発生してからどれぐらいの期間もずっと居続けるとか、長さもバラバラですよね。
バラバラですね、バラバラだし、なおかつ動きますからね、微妙に。
あれなんで動くんですか？
それはやっぱり 風の状態とか大気の状態によって、はい、少しとどまったり、また一気にバーってこう進んだり、うん、じわじわじわっと動いたり、いろいろあると思うんですね、
うんうん、発生って日本ではやっぱり増えてますか、傾向的には？
これがね、非常に難しくて、うん、最近はね、その竜巻が起きたとなったら、皆さんもうスマホ持ってらっしゃるから動画撮られるじゃないですか。
そうですね、結構ニュースとかでも、
だから昔に比べて確認された数は圧倒的に増えてると思うんですよ、竜巻としてね。で、以前は突風として処理されてる場合もたくさんあったんじゃないかな
と。そうだったんですかね、うん、
で、竜巻っていうのはそのちゃんと映像で残っていたら竜巻ってすぐに認定されるんですけども、うん、しっかりとしたその竜巻かどうか、この突風が竜巻かどうかの認定というのは、うん、気象庁の職員の方が現地に行って被害状況などを見て、はあ、これは竜巻だなっていうふうに認定することが多いですね。
後からなんですね、
うん、そう。で、季節としてはね、そうだな、日本海側ではやっぱりいい冬場に多いのかな。
あ、そうなんですか、
ね、うん、まあ、でもね、これは何とも言えない、夏場でも起きる可能性十分にありますのでね、うん、いつ起きてもおかしくない竜巻ね、
はい、
十分に注意してください。
気をつけます。
はい。